実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真紀です。今日の解説は日本経済新聞日経アジアの石澤正人さんです。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How are you all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is China's single moms win more acceptance as birth rate worries mount. Official insistence on marriage before motherhood begins to fade.
中国シングルマザーへの公的な差別改善、少子化懸念で。日経アジアの書き下ろしです。関連する日本語の記事は6月17日の日経電子版に掲載されています。独身女性による出産は社会的にタブー視されてきた中国で、近年はシングルマザーが以前より社会で広く受け入れられている兆しが見えてきました。石澤さん、中国ではシングルマザーにどのような差別が行われていたのでしょうか。
はい。伝統的な婚姻に基づく母親の重要性が謳われている中国では、未婚の女性による出産が長年社会的にタブー視されてきました。未婚の母親から生まれた婚外子は社会的なのけ者とみなされ、戸籍の登録を拒否されたり、公立学校や医療などのアクセスが制限されたりするケースがあったそうです。こうした差別は、いわゆる罰金を払えば解決できましたが、地域の返金の年間の可処分所得に相当する金額か、それ以上を払わなければならなかったそうです。しかし最近はこの記事のエピソードで紹介されているリリーさんのように、交際相手と別れた後にお腹に子供がいることが分かったり、父親がいなくても子供を産みたいと考える女性が多くなってきたということもあって、多様な家族の形態を認める空気が中国でも広がってきています。そこで差別の撤廃や支援サービスの提供などが広がっているということなんです。
なるほど。多様な家族の形を認める背景には、少子化に歯止めをかけたいという動機もあるんでしょうか。
はい、直接的には関係ないのかもしれませんけれども、そういう側面も一部あるのではないのでしょうか。アジアでは日本だけでなく、中国や韓国、台湾でも少子化問題が懸念されています。中国はこれまで人口が多いことで知られていましたよね。1980年頃から一人っ子政策で人口を抑制しようとしていましたけれども、最近は人口が減少しています。2023年は前の年から200万人も減ってしまいました。人口の減少は2年連続になります。生まれた子どもの数も直近のピークの2016年から半減して、3年連続で建国以来最も少ない水準に落ち込んでいます。人口の減少は経済成長の鈍化や社会保障制度への負担増大につながります。なので中国は国ぐるみで対策を急いでいます。ここで少しだけ記事の見出しについて触れさせていただきます。少子化の懸念が膨らんでいるという状態は、英語では
Birth rate worries mount
と言います。ここで使われている mount という言葉は、よく日本では人間関係で人の上に立とうとするという意味のマウンティングするという単語が私たちの会話でも使われることが多いと思います。しかし英語ではこのような意味で使うことはないようです。英語では主に山とか木とか階段などを登るという意味や、何かに物を乗せるという意味の動詞として使われます。もう一つ、増加するという意味でも使われます。例文としては、圧力が強くなる、
Pressure is mounting
とか、費用が増え続ける、
Expenses continue to mount
が挙げられます。今回の見出しにある mount という言葉もこの意味で使われているというわけです。
マウントを取るってよく使っちゃいますけれどもね、それは英語では使わない、
気をつけた方がいいですね。
はい、 さて、中国は具体的にはどのような少子化対策を打ち出しているんですか？
はい、中国は2016年にこれまでの一人っ子政策を改めて、夫婦が2人の子供を持つことを認めました。その後2023年に3人目の出産も認めています。このほか、例えば地方政府は結婚している女性に電話して出産の計画について尋ねたり、親に現金を配って複数の子供を持つように奨励したりしています。また大学に対しては独身の学生向けに恋愛講座を開設するように要請しています。
そういった意味でも、中国が家族の多様性を容認する方向に動いているのは本当にいいことですよね。
はい、その通りです。少子化には経済の不安や教育の負担などいろんな要因があります。人口を増やすのはどの国にとっても難しい課題なんですけれども、少なくとも女性がもっと自由になる社会が広がるといいのではないかというふうに考えています。
はい、以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか？1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ、asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English.
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞の日経アジアのサイト、またはラジオ日経の番組ウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Toyota and Daimler to merge truck subsidiaries in Japan next April.
日野自動車、三菱ふそう、統合新会社。来年4月上場、 CEO にデッペン氏、6月11日付朝刊1面の記事に対応しています。6月25日水曜、日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline, Toyota and Daimler to merge truck subsidiaries in Japan next April. Commercial vehicle makers push reform as decarbonization pressure mounts.Toyota Motor Unit Hino Motors and Mitsubishi Fuso Truck and Bus, a subsidiary of Germany's Daimler Truck, have reached a definitive merger agreement, the companies announced on Tuesday, aiming to improve business efficiency as their industry is pushed to lower its carbon emissions.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
Subsidiary
子会社
Subsidiary Definitive
最終的な決定的な
Definitive Aim to do
何々することを目指す
Aim to do Carbon emissions
二酸化炭素 CO2 排出
Carbon emissions
では続いて第二パラグラフを読んでいただきましょう。
Under the agreement, a holding company in which Toyota and Daimler Truck will each hold 25% stakes will wholly own Hino and Mitsubishi Fuso. The companies will start operating under the new structure next April. The holding company plans to be listed on the prime market of the Tokyo Stock Exchange.
第2パラグラフのキーワードです。
Under the agreement.
合意のもとで。
Under the agreement. Hold 25% stakes.
25% の株、持ち分を持つ。25% の出資をする。
Hold 25% stakes. Wholly.
完全に、全部。
Wholly. Be listed on.
何々に上場される。
Be listed on. The prime market of the Tokyo Stock Exchange.
東京証券取引所のプライム市場。
The prime market of the Tokyo Stock Exchange.
では続いて第3パラグラフです。
Once the integration is complete, commercial vehicle manufacturers in Japan will be consolidated into two camps, Hino and Mitsubishi Fuso on one side and Isuzu Motors and its subsidiary UD Trucks on the other.
第3パラグラフのキーワードです。
Be complete.
完了する。
Be complete. Commercial vehicle.
商用車。
Commercial vehicle. Be consolidated into.
何々に集約される。何々に整理統合される。
Be consolidated into.
続いて第4パラグラフです。
Carl Detben, CEO of Mitsubishi Fuso, will hold the same title at the holding company. At a news conference on Tuesday, he said that scale matters in our industry, alluding to the commercial vehicle industry's increasing challenges, from lowering carbon emissions to competing with emerging overseas rivals.The Japanese market cannot support so many commercial vehicle manufacturers, Detben said.
第4パラグラフのキーワードです。
Hold the same title.
同じ役職につく、同じ役職を維持する。
Hold the same title. Matter.
何々が重要である。
Matter. Allude to.
何々に遠回しに言及する、何々をほのめかす。
Allude to.
例文をお願いします。
Upon completion of the project, the team leader made a speech that alluded to the hard work of many others on the team.
プロジェクトが完了したとき、チームリーダーはチームの他の多くの人たちの懸命な努力を示唆するスピーチを行いました。
Upon completion of the project, the team leader made a speech that alluded to the hard work of many others on the team.
続いてのキーワードです。
Challenge.
課題、挑戦。
Challenge.
例文をお願いします。
Among the many challenges the company is facing, its increasing inability to recruit new talent is its most serious.
会社が直面している多くの課題の中で、新たな人材の採用がますます困難になっていることが最も深刻です。
Among the many challenges the company is facing, its increasing inability to recruit new talent is its most serious.
Challenge 課題という名詞はproblem 問題と同じ意味ですか? Does the noun challenge have the same meaning as problem?
Well, the two are very similar but are actually a little different. If we say problem, it sounds like a solution might be impossible. But if we use challenge, we imagine that a solution is possible if we try hard enough.
なるほど。Challenge と problem は似ていますが、実際には微妙な違いがあって、problem は解決不可能なように聞こえますが、Challenge というと努力をすれば解決できると考えられます、
mm-hmm.
ちなみに Challenge という動詞はどうでしょうか例えば、mm-hmm. I'm going to challenge climbing Mount Fuji next weekend のように使えますか
Well, we can't say that in English、In that case, you have to say I'm going to try climbing Mount Fuji next weekend That's、mm-hmm. correct English
英語ではその場合は I'm going to try climbing Mount Fuji next weekend と言うべきなんですね。
That's right.
では続いて第5パラグラフを読んでいただきます。
The companies reached an initial agreement in May 2023 that called for them to integrate their operations by the end of 2024, but the path was not straightforward.
第5パラグラフのキーワードです。
Straightforward.
容易な、簡単な。
Straightforward.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。トヨタ自動車とドイツのダイムラートラックは、6月10日、傘下の日野自動車と三菱ふそうトラック、バスの経営統合で最終合意したと発表しました。さあ、石澤さん、乗用車だけでなく、トラック業界でも企業が力を合わせないと国際競争で勝ち残れないという危機感が強まっているんですね。
その通りなんです。欧米の環境規制の強化や中国の電動トラックの攻勢などを受ける中、日野自動車と三菱ふそうは電動化など次世代技術を共同開発して生き残りを図るために経営統合することで合意しました。両社が統合に向かう大きな理由の一つは、トラックなどの商用車に向けた二酸化炭素の排出量削減の世界的な要求があります。世界の自動車から出る二酸化炭素のうち、トラックなどの商用車が占める割合は4割に達すると言われています。 こうした状況を受けて欧州連合 EU は大型トラックやトレーラーの新車の二酸化炭素排出量を2030年に2019年に比べて 45% も減らすという目標を打ち出しています。さらにその先も削減を進め2040年には 90% も減らすという厳しい目標を課しています。目標を達成できないメーカーは罰金を払わされることになりそうです。アメリカでもカリフォルニア州が2035年までに商用車の新車のおよそ半分を二酸化炭素を排出しないゼロエミッション車にする目標を掲げています。この欧州の2030年とかカリフォルニア州の2035年という目標は、ずいぶん先のように感じられるかもしれないんですけれども、目標を達成するためにはいくつもの商品ラインナップを用意しないといけません。思ったほど時間はないんです。
そうですよね。中国メーカーはトラックでも世界で攻勢をかけているんですか？
その通りなんです。乗用車と同様に中国のトラックメーカーは電気自動車の技術と低価格を武器に世界市場で存在感を急速に高めています。特に東南アジア、南米、欧州などの地域で日本や欧米メーカーとの競争が激しくなっています。現時点で東南アジアでは日本メーカーのシェアは8割を超え、中国メーカーの存在感は乗用車ほどではありません。しかし電気自動車の製造コストや技術力で競争力のある中国メーカーが乗用車のように日本メーカーのシェアを奪いに来るのは確実です。もちろん欧州やアメリカの環境規制を意識するのは大事なことではあります。しかしそれより前に中国メーカーとの競争が待ち受けています。重い荷物を遠い場所に運ぶ役割のトラックは電動化すると乗用車よりも多くのバッテリーを積む必要があります。このため一般的には値段はガソリン車の2倍にもなるというふうに言われています。またバッテリーの重さがある分積める荷物の重量が減ってしまう可能性もあります。乗用車と同様に充電しないで連続して走れる距離や充電時間の長さにも不安がつきまといます。こうした課題を中国はいずれクリアしてくるのでしょう。さらに中国では短時間で電気自動車の電池を交換するバッテリー交換ステーションの整備が急ピッチで進んでいます。そのノウハウの蓄積も日本メーカーにとっては脅威となるはずです。乗用車もそうですが電動トラックも最終的には値段、性能、使いやすさというものがユーザーである運送会社、物流会社、建設業、製造業などに受け入れられるかどうか鍵を握ります。二酸化炭素の削減には電気自動車だけでなくて水素燃料の活用、それから二酸化炭素の回収装置の搭載といった方法もあります。こういった二酸化炭素削減競争に勝ち残るのはどのメーカーなのか注目していきたいと思います。
はい、日野自動車、三菱ふそうの経営統合のニュースでしたが、中国メーカーの動向も気になるところですね。
はい、
以上今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。今日の解説は日本経済新聞日経アジアの石澤正人さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。